大橋と
バークの
大魔王はお年頃。2018年10月9日火曜日、はい、どうも皆さん、こんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心に在宅勤務、大橋です。
おっす、俺はガーク、今年48歳のデイベテランだ。ワクワクする。そう
ちょっと笑うタイミング早かったですけれども、
大橋さんのその中がもうしんどそうな感じがすごく僕には受けましたけど、大丈夫ですか？
いやー、まあなんとか大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます、はい、というわけで始まりました、2018年10月9日火曜日に配信してるはずの大魔王はお年頃なんですけれども、いきなりですね、はい、まあ、あのどこから聞いたようなネタのモノマネから入りましたね、
はいはいはい。
私あの結構見てるんですよ、あの彼らのあの動画、
アイデンティティ、
そうアイデンティティさんね、さん、田島さんと三浦さん、
うん、
あの野沢雅子さんのモノマネをしてるのが田島さん、
そうそうそうそう、
でツッコミを入れてる方が三浦さんですね。
そうそうそう、
太田プロダクションの所属だったと思いますけれども、
あれちょっと似すぎじゃないですか。
すごいですよね、
男性ですよ、
そうやっぱりあのすごいんですよ田島さんが。なんかあの打ち上げの席かなんかで、その野沢雅子さんのモノマネを軽くしたところ、先輩芸人の方に、それは絶対に金になるからやった方がいいって言われて、野沢雅子さんのモノマネを続けられてるみたいですよ、であの三浦さんも、まあ、あの鋭いツッコミなんですけど、田島さんがすごいのは、あの彼絵もうまくてですね、そうで、あのそのアイデンティティの YouTube の動画とかを見てると、ネタの中でその野沢雅子さんのモノマネをしながら、ドラゴンボールというか鳥山明さんの描かれた絵の、まあ、模写をされるんですけど、それも模写模写うまいですよね。
うまいですね、
本当に、
まあ、あのマジックだけであんだけ描けたら、
そう
すごいですわ。
そうすごいなと思うんですけれども、何の話？
いやいやすごいな、モンポスト野沢雅子はもうあの人で決まりみたいな。
まあね、
はい、
そう、まあまあ、もし万一のことがあればっていう感じですけれども、
ね、ご本人と会ったことないんですよ。
そう、まだご本人とお会いになったことはないというふうに ね、
なんかあの野沢雅子さんの方はなんか下ネタ嫌いらしくて、あのおめえの匂いぼみしてみろってやつはちょっとあかんって言われてましたけどね、一回。
それ以外のところに関しては結構寛大に大笑いしながら受けられてたみたいですけどもね、
うん、うっせえお前ぶっ殺すぞっていうのも面白いですからね、
うん、そう
絶対言えへん
絶対言えへんっていう。そうで、あのすごい田島さんの話ばかりになりますけど、あのモノマネ悟空から始まって、野沢雅子さんご本人の素の時のモノマネをされてる時があって
しますね、
それもすごいなっていう。まあまあまあまあ、そんなねアイデンティティさんの話題から始まった2018年10月8日、はい、あ9日ですね、
うん、
の大盤お年頃なんですけれども、
はい、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。
まあ、そのつながりなんですけど、やっぱもう野沢雅子さんのモノマネしても元に戻れないって言ってましたから、
はい、
戻れないですわ。戻りたいけど戻れないっていう話ですわ、
うん、まあそうですね、いろいろあると思いますけども、はい、
何なんでしょう一体どうなってるんでしょう。
まあそうですね、やっぱりあの突き進んでしまうということになっちゃうんでしょうね、
うん、
やっぱりあの一本道なんですよ、
はい、
結局はあの突き進むしかなくって、そこの行き詰まりっていうのは結局は何でしょうか、自分がいなくなるかっていうところになるんじゃないですかね、
うん、まあね、お相撲の話ですけども、
はい、
あの貴乃花親方が辞めちゃったということでね、
はい、そうですね、
うん、
ニュースになっちゃいましたね、うん、さらに大ニュースになってしまいますけれども、うん、なんかごちゃごちゃしてしまいましたけどね、
はい、
辞める時にもね、
大横綱ですよ。
そうですね、
うん、
平成の大横綱の一人一角ですよね、まあ、それがあんな寂しい辞め方をすることになってしまうなんてとは思いましたけども ね、
ね、
まあまあまあまあ、なんかあのその退職の届けに関してももうなんか出したら出したですぐ受理してくれたらよかったのに、いざこざがあって、
うん、
結局なかなか受け取ってくれなかったというところもありましたしね、
はいはい、
引退届ではダメらしいですねあれは。
あ、そうなんですか。
退職届をちゃんとあの書式に沿って出さないといけないっていう ことになってるらしいですわ。
もうなんかいろいろおかしいことあるんで、相撲協会も。
そうですね。
なんかもう、まあ、元大野国も、
はい、
ね、
うん、
もう二人同士で、もう当の本人二人で話したらいいんちゃいますかみたいな感じのインタビューしてましたよ。
はい、
もう私分かんないんけど、まあ、聞いたことではこうやからって、また高野花さんも勘違いされてるやろし、まあ、博多さんも出てきたやろんと、
はい、
一緒に和田さんと直接話したよろしやんっていうような形でした
よ、はい、
それもできず、
はい、
なんでしょうね、あの確執はね、もう嫌やな、
うん、まあそうですね、うん、なんかもうやっぱりあの何でしょうか、閉鎖された世界で、
うん、
村社会の中で生きてるっていう人たちのね、体質が浮き彫りになってしまってるんじゃないですかね。
あんま嫌ですね。
やっぱり何でしょうか、まあ、本当にあの公益社団法人のはずなんですけどね、
はいはいはい、
あの公に益を与えるべく、そのまあ、うん、日本の神事文化を伝えるべくっていうところで、相撲協会もあるはずですし、
はい、
まあ、あの去年、まあ、大きな騒ぎになったというか、世間を賑わせたということでは、あの私のね、たまに見る将棋もそうですよ。公益社団法人というところで法人格のある人たちなんですけれども、まあ、公に益というよりもなんか綿だけ振りまいてっていう感じになってるんで、うん、最近はね、
うん、
あのお金はたくさん入ってくるかもしれないですけど、やっぱそういうところでね、もうちょっと考えないといけないんじゃないかなと思います ね、あれはね、
基本的な体制の見直しですわ。
そう、本当にね、
もうね、ビートたけしも、もうそれ相撲見ねえよって言ってたもん。つまんねえなって言って、
そう、そうね、うん、そういうところがあの前面に押し出されると面白くないってなっちゃいますからね。
かわいそうすぎて、
まあやっぱりね、
うん、
いろいろかわいそうだと思いますよ、
うん、
はい、まあ、あのこうなってしまえばやっぱりあのなんか集団的ないじめを受けてしまったみたいなね、大人の感じになっちゃいますし、
そうですね、
で、まあ、貴乃花部屋にいた力士たちもね、
うん、
やっぱり結局、まあ、千賀浦さんがね、
はい、
元高見杉が受け取引き取ってくれましたけれども、うん、やっぱ彼らもかわいそうだと思いますし ね、
そうですね、ちゃんとその部屋入りたいから入ったのに、
はい、
うん、せっかく入ったのに、
はい、
せっかく入った会社がもう倒産みたいな感じですよ。
そうね、
うん、やっぱりあの無実、うん、事実無根だということがどうしても認めることができなかったですね。
はい、そうですね、は
い、ということで、
はい、
はい、あの優勝は白鵬で、はい、
そうですね、
はい、
はい、あの2018年9月場所に関しましては、白鵬勝関がですね、
はい、
はい、あの今年2018年初めての優勝だったんですけれども、うん、15戦、久しぶり、
うん、
全勝優勝で、
うん、
41回目の幕内最高優勝を遂げられたというところではありましたね、
はい、
やっぱりあの仕上がってる時は全然寄せつけないですね。
そうですね、
本当に
本当に無敵ですね、
はい、あの衰えた衰えたって言われますけど、うんうんうん、やっぱり仕上がってる時全然違いますよ、
はい、
まあ、その仕上がってるっていうのが昔みたいに、まあ年間を通じてずっとというわけではないと思うんです、うん、残念ながらね、やっぱりあの夜年並みには勝てないというところがやっぱりあるとは思うんで、
まあでも格下も力つけてきたってのもあるで
しょ
うけ
ど、ね、そう、まあもちろんね、下の人間が突き上げがっていうところもありますけれども、まあでもともあれ今場所はちょっと私ちょくちょく相撲見てましたけれども、
はい、
やっぱりあの体の出来が違いましたね、
うん、
うん、やっぱりあの仕上がってるなと思う時はあの尻の張り方が全然違います、
はい、
あの背中から尻にかけての出来上がり方が全然違うんですよね、
うん、
やっぱりそういったところで今場所はで、やっぱりあの改めて思ったのは勝負に挑む前で勝負挑んだ後っていうところで彼の汗のかき方は尋常ではないですね、本当に、うん、よっぽどあの代謝のいい体をしてるんだと思いますけれども、あの速筋の比率もすごい高くて、やっぱりその一瞬の勝負っていうところで全力を出せる体なんでしょうね、
うん、
すごいと思いました、やっぱり改めてというところでね、
はい、
あの見事第一画伯が前回の大魔王お年頃で優勝予想というところで、
そうそう、ちょっと予言能力出てきたんじゃろうかなって
今ここで、
ええ、
なるほど、
なんだんだ
予言能力が、
ちょっとフォトンベルト入ってるでしょ太陽系入っててフォトンベルトでなんかいろんな力が出てくるってね言われてますから、
うん、
予知能力とちょっとテレパシーもちょっと最近出てきたんちゃうかなって
、あら、
ええ、
テレパスですか、
ええ、
一心伝心というところで、ええ、そうですか、
大橋さんからなんか伝えてくださいよ、じゃあ今送ってください、テレパシー
送ってください、はい、難しいことを言いましたね、送りました、
うん、早めに終わりましょうって それはしんどいな、やめに終わりましょう。
それは確かにちょっとね、やる前からと言いながら私の方がベラベラベラベラ喋ってるんですけれども、まあ、ともあれ幕内最高優勝は白鵬関が本当に15戦全勝でもう本当に周りを軽くいなしてしまったというところだったんですけれども、やっぱり9月場所でですね、なんといっても注目されたのは横綱3人いる中でですよ、
はいはい、
横綱この3人になってから初めて3人揃い踏みしまして、
うん、
ついについに稀勢の里関が帰ってきたというところですね。稀勢にはやっぱりでも何だ言いながらですよ、
はい、
最終的には10勝5敗でまとめたのはね、偉いなと思いました。
そうですね、僕5戦目の、
はい、
6戦目か、
はい、
の、千代大龍かな、
はい、千代大龍です、
はい、見たんですけど、
はいはい、
なんかやられそうやな、
うん、
予知能力
予知能力が、
ああ親父なんか、うちの親父なんか言ってた、ああやっぱりやられよった、まあ、やられる思ってたんや勝ったらそんなこと言えへんのにね勝ったらやられると思ってたけど言えへんのにね、
うんうんうん、まあまあそんなもんですよ、まあでもともあれなんです。結構ねもっと前半から苦しむのかなと思ってたら、
うん、
そんなこともなくですよ、
はい、
前半戦をだから6勝2敗で折り返して、
うん、
でもそれでも後半が厳しくなるって言われてたにもかかわらずですよ、後半もちゃんとまとめたんですよね、
うん、
で終わってみたら10勝5敗だったので、これはやっぱりさすがに帰ってきたぞ、うん、キセニアンがと思いましたよ本当に。やっぱり8場所も連続で休んでたら、
はい、
勝負感とかも薄れてると思うんですよね、
うん、
で自分の体15日持つかっていうところもきっと不安だったろうと思うんですよ、
はい、
でやっぱり周りは期待してしまいますしね、
うん、
やっぱ重圧の中で戦われたと思うんですけれども、ともあれともあれです。まあこれで満足してもらったら困るというのは多くのね相撲ファンであるとか、うん、まあ、それこそ関係者の人たちの思いではあると思いますけれども、でも帰ってきてくれて本当に良かったと、
うん、そうですね、
帰ってきた稀勢に山
できた、
はい、
ということでね、
はい、
怪我もちゃんと完治してるやろうということで、
はい、
地場所にまた期待できるかなと思いますね。
本当に次の場所がやっぱり試金石になると思いますね、
うん、
10勝5敗で、まあ、復帰の場所を終えてその次の場所が果たしてどうなのかというところですね、
はいはい
はい、あと、
はい、
まあ、あとというか、まあまあまあまあ私の土地の審も優勝予想しましたけど、やっぱり足が痛かったんでしょうね、
うん、
親指がやっぱり浮いた感じになってました。取り組みを見てても、うん、右足の親指が
やっぱ踏ん張りどころですから
ね、そう、やっぱりそこのところで力が足りてないなって思って、でもやっぱりここはねよく我慢されたと思いますよ、
う
ん、
そうですね、
9勝6敗で本当に、うん、ここでまとめられたのがやっぱり本当に大関になったんだなっていう感じがしました。
そうですね、
カド番、まあ、2場所目でいきなりカド番でしたけれども、
はい、
すごいと思いました。これ素直に、
ね、まあ、大橋さんが大体気に入る力士って大体ね、
はい、
向こうの方が多い。前はカロヤン好き
やった。まあまあまあ ね、そうそう、
まあ、出る前見ましたけど、
はい、
出てますよ
カロヤンね、
グラディエーター役で、
はいはい、そうなんですよ。なんでしょうね、どっちかというとソップ型って言われる形で、
うん、
なおのことで懐の深い形 の、
うん、
取り組みをされる方が僕好きなんでしょうね、きっと ね、うん、そうそうそうそう、だから今の佐渡ヶ嶽親方とかも若い時応援してましたよ、だから、
うん、
ことの若ね、
うん、
ああいう感じの力士が好きではありますけれども、
なるほど、
まあ、土地の神土地の神って言ってて本当にまさか大関まで上り詰めるとは思いませんでしたけども、はい、大気は万世するというところで本当に頑張ってらっしゃるので、うん、これからもねぜひ頑張っていただきたいなと思いました。
期待できますね、
はい、
あとは
まあでも今場所はね上位勢がやっぱり頑張ってたんじゃないかなと思いますよ。
まあね、なんか落ち目や言ってたけど、まあ満員御礼になっててよかったと思いますけどね。
そう、本当に満員御礼ずっと出てましたし、
うん、
関脇以上の力士全部解禁してなおのことをみんな勝ち越してますからね、
はい、
そういう意味では上位勢が安定して強さを見せたっていう場所ではあったと思います。
そうですね、
はい、
うん、
三役で負け越したのは、まあ、残念ながら玉鷲関が、ね、負け越しましたけど、
はい、
まあ、その渦中の貴景勝関も勝ち越しを収められましたし、全般的に締まった場所だったんじゃないかなっていうところの証拠でですね、
はい、
なんとなんですよ、
うん、
三賞あるじゃないですか、
はいはい
はい、1947年の11月場所以降に制定された三賞なんですけれども、この2018年の9月場所で史上初めて三賞一人も選ばれず、
はい、
3勝選ばれるということは、つまりそれは、まあ、金星を挙げたり、うん、上位勢に対して、まあ、ジャイアン、そう、あのジャイアントキリングをしているということですから、うん、そういう人が出なかったということは、はい、結局は、まあ、上位勢安定して頑張ってたという場所の表れではあったんだろうなと、
まあそうですね、
いうことは言えるんじゃないかなと思います、
う
ん、
こうやって力士たち頑張ってないと相撲協会はもうちょっと頑張らなかったかな。
あ、そうね、うん、やっぱりあの先導を多くしてじゃないですけれども、ちゃんとあの先導する人がね、うん、というか、まあそうなると理事長になっちゃうんですけど、うん、うまくやっぱりあの方向を定めて、うん、やっぱりあの相撲は神事であるというところ、まあ、何でしょう、理念みたいなものがやっぱり一番上に先立つと思うんですけど、うん、そういったものがちゃんとあの今の相撲協会にはあるかないかと言われたら、外の外野のファンからしてみたら見えないの で、
そうです、ね、
だからそういったところをもう一回見直していただいてね、うん、やっぱりあのもう一度本当の意味で多くのファンが心から楽しめるね、はい、体制になってほしいもんだなっていうふうに改めて思いますね。
横綱が蹴たぐりしたあかんとか、張り手したあかんとかね、はい、技であんねんからですし、
はい、
使ってもええ技やから。それはな、あのなんかその横綱 がそんな勝ち方みたいな感じでも分かるよ、そら、
はい、
それはほんまに強い横綱で、なんかね、もう微動だにせえへん横綱をおって、横綱はそういうもんやっていく、はい、もう固定概念ですよ、
うん、まあそうですね、
払って、
はい、
もう勝ちゃいいってもんじゃないんですけども、ちょっと微妙ですね、
は
い、
まあまあまあまあ ね、
ね、
ただまあやっぱりあのまあ、品位とかも求められますけれども、うん、何せよ、まあ、まずはあのファンが本当に心から喜べるようなね、あの相撲を見せてほしいし、そういう興行になってほしいので、まあ、相撲協会の皆様にはですね、大変かと思いますけれども、やっぱりあの万葉霊が今年もずっと続いているということは、はいはい、やっぱファンはやっぱ楽しみにしているというところの表れだと思いますし、
うん、やっぱりファンおるからね、
そう、うん、我々もだって見に行こうと思っても全然取れないじゃないですか、チケット、ということはやっぱりあの相撲を楽しみにしている人が世の中日本中にたくさんいらっしゃるということですので、
で、
まあ、先ほどもあの大地川君もおっしゃったように、もう本当に力士たちは頑張っているので、それにまあ応えうる体制にしてほしいなというところですね、うんうん、やっぱりねと思います。はい、まあまあまあまあ、あのさらっとというところで、私の中ではそんな感じなんですけれども、
はいはい、
あとありますか、なんか。
いや、そうないですね、まあ、うん、親父もちゃんと、
はい、
そのちゃんと見てたりとかしいけど、
はい、
見てますしね、
はい、
うん、
まあまあまあまあ、あのよくまあまあ、あのでも本当に上位勢がたくさん勝った閉まった場所であったと思います、相撲の場所的にはね、まあ、あの御嶽海関が期待されたものの9勝6敗に終わったので、そこはまた出直しかなというところにはなっちゃったんですけど、
まあでもあと早うね、まあ、行司早う、式守伊之助と、
はい、
あの木村下之助早う任命させてほしいですね。
あ、本当です ね、
ここはね、もうなんかあの今岡さんがね、結びの触れ言うてるのちょっとね、あのすごいですよね、なんか、
そうですね、今
白鵬白鵬みたいな、
はい、久しぶりに聞きましたけども、はい、
行事物どこ行ったの。
でも本当にあの三役格行事のね、あの筆頭とその次というか、まあ同意格のあの東西の言ってしまえば横綱ですよ、
うん、
がいない体制がずっと行事にも続いてるので、
はい、
ここも早く解消されればいいなと思いますね。
ほんま
ですよ、やっぱりそこはね、まあ、文化と伝統というところで言うならば、その相撲を取り仕切るね、
うん、
行事さんもやっぱりあの最高格最高位の人が早く戻ってきてほしいなというところはあると思いますし、
ほんま
ですわ、はい、まあまあまあまあ、そんな感じでしょうか。
はい、
はい、9月場所はこんな感じでしたし、うん、またもうすぐ11月場所をやってきますので、11月場所、九州場所はね、
うん、
あの楽しみですけれども、はいはい、また11月場所に関しましては、また来月の配信で予想なり何なりしてみようかなというところでしょうか。
はい、はい、
お願
いしますね、
はい。
You can come get some. あれですよ、
はい、
先日ねちょっとね家族でね、
はい、
焼肉行ってきたんですよ、ワンカルビ。
ああ、はい、いいじゃないですか。
まあ、弟とこう、はい、焼きながら、ね、食べあのキムチとか頼むでしょ、
はい、
でキュウリのねなんか塩やみつきキュウリみたいな
やつが、
ちょっと輪切りになって出てきた、ちょっと分厚い、
はいはい、
出てきて、で弟が親父にこう食べって、
はい、
何やこれ何やちょっと食べてキュウリやでって言って、はい、ああ分かった、もう食べるわ、食べたなんか硬いな、
はい、
ちょっと食べてみこれ何どうしたんやったら、まあこれオクラみたいなやつかいやいやキュウリやでって言って、キュウリでも何してキュウリや言うてるやんキュウリや言うてるやん、それ以外のこの感じでこの形だとあとズッキーニしかあれへんねん、弟めっちゃ突っ込んでた、めっちゃ面白かったんで、キュウリや言うて横から言うてるのキュウリでもないし
キュウリは言ってるのに、かたくなにキュウリと認めない、
はい、
あれそうですか、
ええ、
でもいいですね、ご家族で、まあ、あのお父様ご高齢ですけど、
うん、
そんな中でもやっぱりあの一緒に焼肉を食べに行くっていいじゃないですか、
そうですね、もうちょっと足がね、
はい、
あのもうほんの5分ぐらいの距離、
まあ、近いところに、はい、
でももうちょっとしんどいみたいで、
ええ、
もうあの足が痛いな、
なるほど、
でもうちょっと目もね、あの、はい、白内障が変わってきてるっていうから、
あら
今度手術するらしいんです
けど、あららら、
大変ですわ、もうやっぱり年取ってきたなと思いますよ、ここに来て94で、
まあ数え94ね、はい、私それちょっとこの間あの数えて94で、今年だから満齢で93になられるんですよね、
う
ん、ですよね、
そうそうそう、
まだ92歳なんですよね、うん、そうなんです、ちょっとあの早がてんしてて、とある方とやり取りをしてる中で、
はい、
なんであの第一科学のお父さんに関してのやり取りをしてるかよく分からないですけれども94歳って伝えたら、あの今はまだ92やでというあの返しをいただきましたので、まあまあまあ、でも本当にあのお元気だと思いますけれども、はい、ただやっぱりあのご高齢であることには相違ないです、
そうですよ、
はい、まあまあ、どうぞ本当にあのお父様はご自愛ください、
はい、
でご家族の皆様は、まあ、お気遣いくださいという言い方もおかしいかもしれませんけれども、
まあ大丈夫ですけども、
うん、
ここでね、
うん、
ちょっとね怖い話を、
怖い話
しますよ、
どうぞ、
前回の大魔王なんです僕あんまりそのなんていうかね、流し聞きぐらいしか聞かへんんですけど、はい、まあ、面白い感じの時はなんか聞いて自分で笑ってるんですけど、
あの2017年の6月に配信したやつとかね、はいはい、あの第一画伯大活躍だったっていう、
はい、自分でめっちゃ笑ってたんですけど、この間聞いてる時に、
うん、
ちょっと音量を大きくして聞いたんです
けど、
ちょっともう一人人がいてで聞いてたんですよ、
はい、
でなんか今声入ってたねって、なんか何の声ってもう一遍聞き回して って聞いて、いや外あのちょっと窓ガラス割れてたから、
はい、
外から聞こえてるんちゃうかという話 で、ヘッドホンで聞いてみようっていう、
はい、
聞いてみたら、
はい、
明らかにの大橋さんか俺の方のマイクの前で、
はいはい、
うんって女の人が言ってんねん、
そうなんですよね、
これね心霊ですよ、心霊
ついにやってまいりましたね、
はい、大魔王10年の歴史の中で初めて
ついにやってまいりました、私もあの言われて聞き直して、確かにあのうんっていう女性の声が2箇所ぐらいですかね、
はい、
ありました、
35分29秒のところと、
はいはい、
ここ完全にうんって言ってるんですよ、
はい、
で39分27秒、
はい、
間違えて大橋さん伝えてたけど、
はい、
聞いてみたらうんって言ってんね、
はい、そうですね、
うん、
2箇所、
はい、
この2箇所確かにうんって言ってるんです、
でね、
はい、
これなんですけど、
はい、
僕ちょっと心当たりがあって、
心当たりが、
うん、
はい、
ちょっとずっと怪談ばっかり聞いてた時期があって YouTube で、あのタニシさんとか、
はい、
あの和尚とか、
はい、
いろんな聞いてて、で YouTuber が言う怪談みたいなやつ聞いてて、
はい、
あんま知らないな、なんか食わないな、全然食わないなって言ってたんですよ、
はい、
でその人が話した最後に、
うん、
この話をしたらその聞いた人のところもしかしたら行くかもしれんから気をつけてくださいって言って終わったの、
ほいほい、
それがその収録の前々日だったんで
なるほど、
ひょっとしたら来たんかなと、
なるほど、
それしかないし、
はい、
一体何なのか分かんないじゃないですか、
まあまあそうですね、まあ理由があって、まあ、ちょっと確かにあの第一スタジオはね、
うん、
あのそういう意味ではなんか呼びやすい環境なのかもしれないですけども、
まあね、
はい、
うん、
ただでもやっぱりあの何でしょうね、ついてきたんですかね、じゃあ今のお話を受けると
何なんでしょうね、
うん、ただでも本当にあの今土 伝えていただいた2箇所ですよ、はいはい、うんって言ってるんで
言ってるんですよ、
はい、あの興味のある方は、ぜひ聞き直していただければと思いますね、
は
い、
これはね絶対あの確実に若い女の人ですよ、
はい、もうだって我々ではない声がうんって言ってますからね、
モーハさんとか俺では出ない声なんで、
はい、
マイクのすぐあのヘッドホン推奨、はい、マイクのすぐ近くやってるのが分かるんで、
うんって言ってますからね、はい、いやいやいやいやいやいや、久しぶりにあの夜聞き直すのが怖いなと思いましたもんね
夕に言うたんでね
本当に、まあ、そんな感じで大魔王10年以上の歴史の中で、はい、ついにやってまいりました、
やってまいりました、はい、恐怖現象、
恐怖現象が怪奇現象が
今回もあるでしょうか、
どうかな、もし今回も入ってたら何かがあるんでしょうね、
ねえ、もういいよいいよ
いいよいいよ、
死ぬ時かな
そんなことはない、
親父が、
いやいや、そんなこともない
I'm thinking about you. さあ、もう終わりの回にしましょうか、
はい、
終わりの回なんですけど、
はい、
もう いっぱいホラー映画のずっとディスリーやってたでしょ
やってましたね、やっぱそういうこと言ってたからだから来たんじゃないですか、うんっていうの、
あれからめっちゃ見てるんですよ、
はいはい、
溜めてるんで、
はい、
次回の大魔王で、はい、もう一気に報告します、
あそういうことですか、分かんないですけど、なんかあのホラー映画をディスる回の時に、あのディスられたなんかが来てるんじゃないですか、
いやそんなことないと思いますけどね、
そうです、
もしかしてうん出たら板野智美さんですよね
まさかと思いますけども、まあまあまあまあ、あの真冬にそういう怖い話をしてももしかしたらいいかもしれません、
なんかいろいろ階段でもね、クリスマスの階段とかね、いろいろあるみたいなんで、
はい、
なんかいろいろやってるみたいですけどね、
なるほどね、
僕もね、ちょいちょい、怖い話は仕入れてはおるんですけど、
はい
はい、なかなか話す機会がないんで、
じゃあ、
心霊ナイトってあったでしょ、
ありましたね、
あれであの高垣さん全然怖い話してくれへんのですわってブログで言ってたいや全然せえへんわけじゃないんやけどな、はい、と思って
そうですね、
うん、
あのネタはあるにはあるはずですからね、
あるんですけどね、
まあ、あのもう今はもう昔になっちゃいましたけど、このね第一スタジオのあるところで、2012年もう6年前ですよ、
あ、あれね、
26時間の生配信をされた時に、
うん、
やはりね、
ええ、
あの怖いお話もされてましたので、
そうそう、あの時も怪奇現象起きたからね、
やっぱり、
うん、
何かあるんじゃないかというところですね、
ねえ、
この
多分アンドロメダ星人やと思うんですけど4次元やから肉体超越してるから
なるほど、
はい、
そうですか、
ええ、
じゃ あのアンドロメダ星人がまた来るかもわからないですけれども、
そうです、ね、今ちょっとコンタクト取ろうと一生懸命してるわけなんですけども、
なるほど、
コンタクト取ろうって目からコンタクト外そうとしてるわけじゃないですよ、
最近目があのと見えなくなってきたともおっしゃってましたけども、
そうそうそう、はい、もうあの眼鏡、あのあれルーペ、ハズキルーペ買わなあかん、
ハズキルーペやっぱ売れてます ね、
ね、
やっぱりあの何でしょうか、街を歩いてると、
うん、
まあ、メガネ屋さんの店頭にポンって置かれてますもんね、
はい、
ハズキルーペって、でみんなやっぱり覗き込んでますよ、
うん、
いいんでしょうね、やっぱりね、
いいですよ、あれブルーライトもカットしてくれるし、あら
よくできてるんですね、
うん、
そうか、まあ、そんなね、やっぱりあのいろいろともうだいぶあの年かさを重ねまして、
はい、
我々も弱まってきたところ多ございますけれども、
うん、
でもそんな中でもですよ、まあ、毎月毎月何とかして声を届けていけたらいいなと思いますので、
今はもう一番大橋さんが心配
もう本当にあの自分の体が心配ですけれどもね、
もう思い返してもあのあれですよ、多分あれはポケタニクロさんが、
はい、初回のトークライブですかね、
2007
年ですね、
そうそう
そう、3月の17日でしたでしょうか、はい、
中子さん宅で寝込んでたの
か、そう本当に、あの東京までね、出向いて、本当に今も懐かしい思い出ですけども、
ね、
あの時ほどではないんですけど、あの時とはまた違う感じのしんどさがですね、やっぱ最近ありまして、なかなかあの自分の中でうまく折り合いをつけられずにいるんですけれども、
うん、
ただでもそれでもまあまあまあまあ、あの時は本当にあの何ともしようがなかったところもあったんですけど、今はでもそうじゃないので、
破産する方法があるという、
破産する方法もありますしね、うん、やっぱり何とかして、
はい、
まあ、元気にやっていけるようになりたいなと思いますね、
はい、萩田さんとね、
萩田さんとね、やっぱりというところでございます、
はい、
はいはい、まあ、あの 今回はさっぱりした感じになりましたけれども、じゃあまたあの次回ですね、
はい
はい、あのその第一画伯おっしゃっていただきました、怖い話、ホラー特集みたいな感じで、
はい
はい、お届けしたいなと思いますね。
そうですね、怖い話じゃないですけどね。
怖い話って、
ホラームービーのディスリーですからね。
すいません、ホラームービーのディスリーですね、あの たまりにたまってる、
はい、所詮人が作ったもんですわ本物のもんじゃないし、人が作ったもんだから 怖いわけがない、夢ないなって言われますけど、怖ないし、
まあそらね、そらそうですよ、
はい、
まあ作り物ですからね、ただでも前回 の大魔王は作り物じゃないですからね、あれは
我々作り物じゃないです、
そうだから怖いということですよね、
大橋さんそんなことせえへんからね、編集大橋さんしてるんで、
はい、
大橋さん一人でそんな人はちょっと気持ち悪いなと思う
気持ち悪いです本当に、まあまあまあそんな感じで、
はい、
じゃああのなんとかお届けできました、
うん、
2018年10月9日火曜日に配信してるはずの大魔王落とし頃なんですけれども、
はい、
また来月11月9日にですね、声を届けられるようにしたいと思います、
はい、
お箸大丈夫かな、11月は初旬もしかしたら倒れてるかもしれんな。
どういうこと？
いやあの体調が悪い悪いと言いながら走る機会がそこで多くございまして、
あららら、
そうなんですよ、だからあの次回の収録のタイミングが結構難しいなというところがありまして、
わかりました、
はい、
全然全然いつでも言ってください、
はい、
はい、
というわけで皆様も本当にですねご自愛ください、
はい、
健康第一、五大満足、うん、それが一番幸せですよ。
インフルエンザもなんかね2回流行るらしいからね、
あら、今年の冬は、
あもうすでに流行ってて、
もう今
熱帯性っていう、
あそういうことですね、
学級閉鎖とかも来てたし、
なるほど、ということですね、怖いなもう本当に、いやいやいや、まあその雨にも負けず風にも負けずというところで、
はい、
はい、頑張っていこうと思います、
はい、
はい、では、
はい、
ありがとうございました。
絶対また次回もまた聞いてくれよな絶対やけど。